教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように、株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久保さん、今回は何でしょうか。
はい、今回は海外売上を考えると。
海外の売上、
はい、もうこのままね、今でもやっぱり海外に進出してる企業ってものすごく数が多いですし、はい、かつまあどの会社も、例えばユニクロであったりとか楽天とかも、
はい、
もう新入社員の何割は外人するとか、
え
らいことになっちゃってますけど、
公用語は、社内公用語は英語だみたいな会社もありますもんね。
日本でしょうかここはっていうような多いじゃないですか、
はい、
でも言ってることとかやってることはごもっともだと思うんですよね、
はい、
本当にごもっともだと思うんですよ。私はあの日本経済に対するなんていうんですか、別に極端な悲観論者でもなければ極端な楽観論者でもなくて、自分はあの物事を客観的に見ている方だと思ってるんですよ、思ってますけど、私は 100% 日本経済はこれから縮小するしかないと思ってるんですね。
お、客観的に見て、
私なりの客観的な見方をすると。
でもなんとなく私も肌で感じます、そういう。
それをみんな不景気だとか言うわけですよ。
不景気っていうことでもないんですか。
不景気じゃないですよね、今日本は普通ですよ、
う
んうん、これが普通ですよ。
これが普通、
うん、だって今までこう、今だと失われた20年とか言われてるわけですよ、私が就職したこと失われた10年って言われてたんですよね、こんなのはずっと続きますよ、延々続きますよ、どころじゃないですよ、もっと落ちますよ、
じゃあ
今どちらかというと好景気じゃないですか。
そうなんです
か。いや、私はそういうふうには、その自分の会社はそういうふうに思いませんけど、客観的に考えるに、そう、好景気なんじゃないかなって思うところもありますよ。
私あの就職してからずっと不景気不景気不景気って言われてますけど、言われました、
私も言われてます。
だから経験してない、
私もそうですよ、私もそうですよ、私も大学に入った時に、95年に大学入って、
はい、
で親に何て言われたかっていうと、そのバブルが弾けて 4,5 年後だったんで、大丈夫だよゆきやと、就職するあと就職するまで4年間あるわけじゃないですか、大学入ったばっかりだと、
はい、
あと 3,4 年後には景気も良くなってるからって言われましたもん。
景気っていうのはこう、アップダウンがあるものだと
思うんですね。そうそうそう、景気っていうのはサイクルとか変動っていうのがあって、はい、上がれば下がる、下がれば上がる時が来るっていうのだと思っている人が多いじゃないですか、
はい、
そんなの嘘ですからね。
そうなんですか。
景気自体は上がんないのが当たり、上がっても下がっても別にね、それとファンダメンタルというか基礎要項は違うので、まあ、簡単に僕が思っていることを今話すと、
はい、
今日本って1億2600万人、人口がいますと、
はい、
でちょっと前回のポッドキャストでもお話をしたんですけど、人口のその動向、つまり何年後に何人になるっていうのは、統計学上で言うとめちゃくちゃ正確に出るんですね、
はい、
で前回お話をしたのは葬儀ビジネスだったので、はい、誰々が何人死にますよっていうのは、ほぼ正確に出るんですよ、
はい、
うん、なので、まあ、こんなの確率論の問題なので、絶対ほとんど当たるんですよ、ですんで今から30年後とか50年後とか100年後ぐらいの人口動態とか人口動向ってほぼ当たるんですよ。
じゃあ少子高齢化の日本は、
まあ、こんなの外れないんですよ。
急にまあいっぱい生まれませんもんね、まあ、
とか、なんかそのいろんな物事が多分ファンダメンタルと変わると思うので、30年ぐらいもすると、ただ30年後に何かが起こって、例えば幼稚園の問題だったりとか待機児童の問題とかが解消されるようになったりとか、
はい、
子供を産むことによって補助金がものすごく与えられたりとか、それは分かんないので、でもそういう風になっても人口は爆発的に増えないです。だって例えば10年後にそういう政策が打たれて子供が増え始めました、
はい、
でも結婚しない人も結婚してる人もいるわけじゃないですか、
はい、
で結婚してても今年齢的には子供を産みたい人たちってそんなに多くないので、
はい、
その人たちが産むっていう、例えば本当は1人のところ2人目産むとか3人目産むってことじゃないですか、
はい、
でそれでいきなりその新入、生まれてくる子どもたちが 1.1 倍になったとしても、
はい、
その 1.1 倍が大人になっていって、また自分が結婚して子供を産むっていう風に循環を考えると、人口動態ってものすごい先まで読めちゃうんですよね。
あ、そうなんです
か。まあ、すごくネガティブですけど、
はい、
1億2600万人今いて、
はい、
で少子高齢化って今進んでますと、
はい、
で高齢化が進んでること自体は、まあ、ある意味 もう止められないんですよね、はい、3分の1が、人口の3分の1が、65歳以上っていう時代が来るわけですよ、うん、超高齢化社会っていうのが来るわけですね、うん、でそれとは逆に人口ってめっちゃ減るんですよ、
うん、それぐらいですか？
それが30年後には確実に1億人を切るって言われてる、
ね、1億人を切るん
ですか？100年後には半分、はい、今の半分いかないって言われて、5000万人ちょっとしかいないって言われてる。
日本はどうなってしまうんですか？
たった100年後ですよ。今からたった100年後 に、はい、地球上じゃない、日本の人口が半分になるって言われてるんですよ。
私たちの2代
後、2代後ですね、2代か、まあ3、まあ、自分たちの年齢に来るまで言うと普通は3代後、ワンジェネレーションが30年なので、はい、3代後とか2年半後とかになると思うんですけど、その頃には人口が半分になるって言われてるんですよ。で人口が半分になるとどうなるかっていうと、はい、今日本の GDP が480兆円なんですよね、うん、で1億2600万人いて、480兆円なわけですよ、はい、で、ってことはこれを1人当たりに使う、1人当たりが使うお金っていうのが今後変わらなければ、うん、変わらなければですよ、
はい、
変わればもちろん話別なんですけど、うん、変わらなければこのまま人口とともに GDP って減っていくわけなんですよね、
はい、
つまりみんなの使うお金の量っていうのは確実に総量としては減るわけですよ。
うん、
それが一人、それがその30年後にだから1億2600万分の1億って言われてるわけなので、
はい、
ね、6分ざっくり言うと6分の5だから 10% 以上は減るわけじゃないですか、
はいはい、
ですよね。6分の1だから 16% ぐらい減るのか、
うん、
16% も一人当たりに使うお金が 16% 増えれば補いますけど、増えて現状維持、
そうなん、あ、そう
ですよね、そうですよね、 16% 増えて現状維持だから、はい、増えなければ 16% 減るわけですよ、
はい、
ってことは皆さん簡単に考えるに 16% みんな GDP が 16% も毀損するとどうなるかっていうと、
はい、
給料だと 16% 減って当たり前なんですよね。
給料 16% は大きいですよ。当たり、
いやでも全部下がりますけどね、
だ
って人が少なくなれば不動産価値も下がるし、
えーえー、
今みたいに家賃っていうのは高くなくなるだろうし、
はい、
全ての物事がデフレになっていくので、
物
も安くなりますし、でも給料も安くなるみたいな、
はい、でもそうすると海外と、ね、
そうですそうです、
おしなべてみた時に日本は
それはもう最悪の構造ですよね。
そうです、
ね、いやでも僕は結構ラッキーだと思ってるのが、ラッキーだと思ってるのは、
はい、
人口がガンガン伸びているところがアジアなんですよ、
はい、
でアジアの仲間じゃないですか、
はい、
だからすごく、まあ、もしくは、まあ、中国とかだったら多分ですけど、
うん、
海外にそのアメリカ人とかヨーロッパ人から見れば韓国人も中国人も日本人も多分見え方同じなんですよ、
はい、
その外見的な、
う
ん、
ええ、
だからもちろん言葉は違いますし、
ええ、
ですけど文化も違いますけど、アジア人としては距離が物理的に近いっていうのは、
うん、
物流コストも低いですし、もちろん、
うん
うん、だからそういう意味ではアジアが近くにアジアの自分たちの一員でかつアジア経済が伸びることを考えると、
はい、
それラッキーだなと思いますよね。中国が今、あそこは中国が統計というか戸籍がちょっと怪しいので、なんですけど今17億人いるって言われてるんですよね、
は
あ、で多分公表数字で15億人ぐらいしか公表してないんですけど、多分17億人ぐらいいるんですよ、
はい、
で一人っ子政策でこう隠している
ええ、
罰せられちゃうので隠している人たちがいるって言われていて、15億人、
うん、
ってことは今の日本の 15倍ぐらい、
そうですね、
うんうん、まあ、12、3倍ぐらいいるんですよね、
うん、
12、3倍いたら、
うん、
彼らは1人当たり10分の1しか使わなくても、
はい、
日本の GDP 超えちゃうわけじゃないですか、
はい、
で実際にもう超えられてるんですよね日本が、
うん、
それ当たり前ですよ、人口多い方がいいに決まってるんで、
はい、
で次にインドですよね。
インドもね来てますね。
インド来てますよ、
はい、
インド2026年に、
はい、
中国を抜くっていうふうに言われていて、今から15年後
人口がですか？
人口が純粋な人口だけなんですけどね、中国
は
結局一人っ子政策引いてるので、
はい、
人口動態がもうめちゃくちゃ減っていくんですよね、
はい、
これから絶対的に減っていく中で、だって、ね、一人っ子政策絶対減りますよね、
うん、
日本でも 1.4 人ぐらいですか、出生率が、はい、1.4 ぐらいですけど、男性と女性が結婚して子供を産むのが 1.4 人だったら、
うん、
2人で 1.4 人しか生まれないわけなので、
はい、
それは人口減りますよ、う
ん、減りますよね。
でそれは中国の場合極端な一人っ子政策を引いているので、
はいはい、
どう考えても減るっていうのも半端じゃないスピードで減るわけですよね、でインドは爆発的に増えていってるので、まあ、このペースで増えていけば2026年には、
はい、
インドがもう余裕で抜くだろうというふうに言われているわけです、
うん、
でそう考えてくると今日本でやるべきことって、もうそれ海外進出当たり前だって言われてますけど、うん、今いろんなこうファンド 会社に投資する人とか、
はい、
とお話をしてると結構面白い傾向があって、うん、どういう会社に投資をするんですかって、うん、出資するんですかっていうふうに決めてる方私聞いたことあるんですよ、はい、何人かに。そしたら面白いんですよ、海外の売上比率が高い会社ほど出資したいってわけですよ。
じゃあこれから伸びる
っていう。そうそうそう、結局日本でマーケットがしかないような会社なんかに投資出資しないよと、そんなもうシュリンクするの分かっている市場で勝負しかできないような会社にしたってしょうがないじゃないと、って言われてるんですよ。
はあ、なんかどんどんどんどんこうね、
だからもう本当に今早く、海外進出っていうのを、そのもう待ったなしでやんないと、その楽天だからとかね、ユニクロだからとか、そういうんじゃないんですよ。本当の話なんですよこれ。中小企業であろうと零細企業であろうと本気で考えないと、
はい、
だって今までのどんな頑張っても、例えば自分たちのマーケット市場規模が2分の1になったら、
はい、
今までと同じ頑張りしてて、同じ結果になっても2分の1になるんですよ結果が。恐ろしいことですよ ね、
そうですね、
普通に考えて。このままじゃねいかんなっていうのは、はい、人口が増えない限り、これね難しいですよ。でもしか1人当たりの消費量が 16% 増えるってことは、
はい、
まあないですよね。だって高齢化社会になってくるとお金を使わなくなってくるの で、
そうです、ね、
若者ばっかりになってくればお金が使うようになってきますけど、
はい、
若者がね減るって言われてる中で1人当たりのお金を使う量が減る、で人口が減る、
はい、
どないすんだよと。
そうですね、子供に何を勉強させたらいいんだろうって思ってしまいますが、
行かせたらもう海外に行かせたらいいんじゃないですか。
やっぱりもうどんどんこれからはそういう時代になっていくんですね。
どうなんですか、いや僕は日本はすごい好きですよ、
はい、
すごい好きですけど、本当に子供のことを考えるんだったら、もうね15歳出た瞬間に出させた方がいいですよね。
そうなんです
ね。いやでもそれでないとかわいそうじゃないですか。
確かに取り残されてしまうっていう。
それで借金まみれの国で借金かえ、生産年齢人口に借金返せって言われてるわけじゃないですか、
はい、
今国の借金が1000兆円あるわけですよね、
はい、
1000兆円って1000兆円すごいですよ。だって全員で返したって1000万円ずつみんなで借金返せない
、1人背負ってるぐらい。
そう1人でも返せない子供たちもいるので、1家族3人いたら3000万円借金負ってるのと同じですからね、
そんな返せませんよね
ってなるじゃないですか
、はい、
でなるじゃないですか。だから、いや別に僕は日本本当に好きなんですよ、
はい、
海外とかも行ってますけど、海外行って戻ってくると日本って治安もいいし、
はい、
なんかこう通貨で何事もこう終わるし、すごいいい国だなって思うんですけど、別に僕は本当に悲観してるわけじゃなくて、
はい、
人口予測に常にこう GDP っていうのを引っ張られるっていうことを考える以上、もちろん前提条件が覆れば別ですけど、はい、そうである以上やっぱり今企業としてビジネスとして今本当に待ったなしで海外に出ていかないと、本当に本当の本当に厳しいんだろうなっていうふうに思いますよ、
はい、
この間テレビ見てたら、
うん、
資生堂の、資生堂ってめっちゃ感じじゃないですか、資生堂の海外の売り上げってどれぐらいか知ってます？
あ、でも資生堂海外で評価高いです
よね。あ、みたいですね、
はい、
あ、さすが女性だから
知ってるか。そうです、だから日本人よりも、
うん、
海外での資生堂のこう商品が出てるって聞いたことがあるので、結構あるんじゃないですか。
ほんとここね、たった10年の間に、
はい、
過去 10% もなかったんですよ海外の売り上げが、
はい、
今 40% 超えてるんですよ。
あ、海外でそれだけ支持されてる、
すごくないですかこれ。
すごいです ね、 ね、
たった10年なんでこれほどの海外売上比率が異常に上がる。どの会社もそうみたいですね。例えばユニチャームとか海外、私ちょっと本もユニチャームでネタで書かせていただいたことあるんですけど、
はい、
中にで、そこでも今海外売上、比率が 40% 超えてるんですよね、たったここの5年の間に。おむつとか
生理用品とか、日本のものいいです
ね。そうそうそう、
じゃ逆にチャンスでもあると
思いますよ。だから今まだまだその大企業はやっぱすごい出ていってますけど、
はい、
やっぱ中小企業のレベルでいうとやっぱまだまだ出ていってないですし、日本にとどまっ海外に出して安く原価で工場を作ろうとかそういうんじゃないんですよ僕が言ってるのは、
はいはい、
じゃなくて日本にいて日本人だけ相手にしてたら、売上って2分の1とか普通になっちゃうんですよってことがあって、だから工場を安く出しましょうとかじゃなくて、だからこそ日本で物を作るのは全然構わないんですけど、外貨をどうやって稼ぐかっていうことを本当に考えないと、日本人だけで商売していたらそれは 先行きなんて、まあ、実際には短いとかないに等しいなと、
はい、
はい、いうふうに思いますんで、
はい、
で本当にね、あの英語を勉強しましょうとかそういうコツ先の話ではなくて、
はい、
海外の売り上げをどうやって本当に上げていくかっていうことを皆さんも本当に真剣に考えて、
はい、
ビジネス展開をね、あの今後考えていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、
分かりました。久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社インスパイアコンサルティングがビジネスパーソンや経営者様に向けて定期的に開催しているセミナー、時間の都合がつかなかった、遠方で参加できなかった、でもセミナーの内容には大変興味があるといったご意見を多くいただきます。ご安心ください。今までに開催してきたセミナーは全て撮影を行い DVD として販売しております。人気著者とのあのコラボセミナーも、テレビに出演したあの講師の貴重なセミナーも全てご用意しております。ぜひビジネスパーソンとしての付加価値をアップするためにインスパイアコンサルティングのセミナー DVD をご活用ください。経営、マーケティング、勉強術、ビジネスに役立つコンテンツ満載のセミナー DVD は株式会社インスパイアコンサルティングのコーポレートサイト、またはビジネスコンパスでご検索ください。
それではまた次回お会いしましょう。